お聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
こんばんは、101ケンです。今日は特別編です。カナダのトロントでの滞在を終えて帰国しましたたくみさんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。たくみです。
よろしくお願いします。今回で、3回目のご登場になりますけれども、
そうだ、
そうなんですよ。最初は、NPO の活動について伺って、2回目は友達と学校に遊びに来た時に一緒に何か撮って、
そうですね、
そして、もうほとんどもう1年ぶりみたいな感じになるんですけれども、
はい、
今日はフェイスタイムオーディオで、つながっておりますけれども、はい、お帰りなさい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
たくみさんはですね、カナダのトロント大学のですね、プロジェクトプログラム、何のプログラムでしたっけ。
English Language Program、
ELP、 すいません、
ELP で、
English Language Program の方に、参加されて9ヶ月、これホームステイだったんですか。
9ヶ月間ホームステイで、同じ家で。
すごいですよね。それで、帰ってきたっていうことなんですけれども、
はい、
川又先生という職場の先輩がですねその ELP の冊子に、カラーでなんかもう見開きでドーンと、インタビューされたという記事を持ってきてくれて、これトイちゃんすごいよって言って、なんか自分がインタビューされたかのようにもうすごいニコニコと自慢した感じで持ってこられましたけど、これって結構すごいことじゃないですか。
自分で言うのもあれですけど、結構そうですね、
すごいよね。
すごい、はい、
オールカラーのすごい本格的な冊子なんですけど、これは向こうの、ELP の、
はい、
なんだろう、宣伝冊子かなんかなんですかね、 PR 冊子なんですか、
ね、そんな感じですね。なんか留学生向けの雑誌っていう感じで、うん、そこに僕が乗っけてもらったって感じですね。見開きドーンと。
すごいですよね。これ、オファーがあった時なんか最初、はい、躊躇とかしなかったんですか。
あ、でも全然いい、自分の宣伝にもなるのかなと思って、やるだけやっちゃえと。
なるほどね。これあれですか、帰国してから大学 の、 職員の方にも見せたりしたんですか。
あ、見せました。冊子を1枚お渡ししましたけど、
そしたら何か言ってました。
反応はすごい良かったですね。
すごいねみたいな、
はい、
だってこれさ、ちょっとした広報誌と違ってさ、写真とかそのなんだろうな、はい、そのエディション、編集とかも本格的な感じですよね。
はい、
いやすごいなと思って で、ね、でタイトルがオープンとパシビリティーズです。なんかこう可能性に向けてこう開いていくような感じで、それでですね、今日はちょっとこの記事を、振り返りながら、ちょっと付け足しでいろいろ教えてもらいたいなと思っているんですけれども、ELP student Takumi finds inspiration in Toronto ですよ。トロントでこう刺激的なことを見つけたみたいなことですね。Could you please briefly tell us about yourself, such as your background, education, and hobbies? 最初これは自己紹介か何かだったんでしょうかね。
そうですね。自分についての簡単な情報を、ね、
はい、ちょっとリスナーの方にも分かりやすく説明しますけど、 Back in Japan, I live in a city called 千葉。もう千葉とか出ちゃったんですね、
はい、もうがっつりですね。
すごいよね。Just 20 minutes away from Tokyo。 これちょっと持った感じあります
ね。持っちゃいましたね、ちょっと ね、
ね、東京から、
ギリギリつく、
東京から
20分、つくばエクスプレスで、
そうですね、20分っていうこと、ね、
20分でどうにかなるかな。
そうですよね。で今は、大学2年生で2020年に卒業するって書いてありましたね。
はい、
そしてビデオチュートリアルが、まあ、英語っていうことが多くて、まあ、英語を学ぶことが大事だみたいなことを書いてありましたけれども、
はい、
あのまず最初に Why did you choose to study at ELP ってあるんですけど、あの、はい、どうしてこの ELP っていうのを選んだんですか？
この僕はトロント大学 の, その ELP English Language Program っていうのを言ったんですけど、もともとそれが自分の僕の大学との提携校で、
あ、そうなんだ、
はい、それが何校か、アメリカ と,、イギリスとカナダに何校かあって、まあ、それもすごく本当簡単な理由なんですけど、
あ、そういうことなんだ、ま
あ、あのアメリカとイギリスには旅行で行ったことがあったので、どうせなら行ったことないカナダに行ってみたいなと思って、なるほどね、トロントにしようかなっていう感じでしたね。
それでなんかここにね、あの匠さんの英語のコメントでトロントマルティカルチャリズムってあるんですけど、トロントって多文化の地域なんですか？
はい、そうなんですよ。でトロントっていうと、もう今 30% 以上が移民なんですね。
はあ、なるほどね、
でもう本当に街とか歩いてても、もういろんな人種の人が、それこそ白人、黒人、アジア人いて、いろんな宗教の人がいて、もう本当にいろんな考え方の人がいて、それこそ LGBT の方たちだったりとかがいて、本当にマルチカルチャーな都市でしたね。
そうするとここに書いてあったけど、例えば日本だけでそのデザインとかそういうのを、まあ、学ぶというよりも、そのあのマルティカルチャリズムの中で勉強するっていうのはすごい刺激になったってことですか？は
い、そうですね。なんかそれまで日本にいた時とやっぱトロントにいた時とじゃ全く見える視点が違ったので、というのもやっぱりこう何もかもが違うんですね。日本にいた時はもうほとんど日本人でみんな日本語喋っててっていう感じだったんですけど、トロントは本当に中国語だの、アラビック、フランス語、イタリア語、ドイツ語、日本語、何にも関係なくごっちゃ混ぜの人だとこで、まあ、もちろん英語も勉強してたので、やっぱそれが自分の映像にもつながったものはありましたね。
あ、なるほどね。へえ。で、なんかね、In what ways have you been inspired by people in Toronto ってあって、なんかね、はい、The teachers at the ELB are very kind. I really like my instructor, Bill. ビル先生っていう人がついてくれてたんですか？
はいはい、その一時期の担任の先生がビル先生っていう先生で、その先生が僕なんかのたまたまなんかの時に僕の自分が作ったビデオを見せたことがあって、その時にすごい反応が良くて、その先生もずっとそういう CG 系をやりたかったんだけど、やり方が分かんなくてできてなかったんだっていうので、
なるほどね、
すごい褒めてくれて、ちょっとお前見せたら毎回俺に見せる来いっていう感じで、
なんか書いてあります。 Since he was so impressedで、それからずっと彼は encouraged me to show him my current works で、よくこう作品を見せに行っていたってことですね。
はい。
で、そしてそのビルさんっていうのはすごいモチベーションを上げてくれたり、なんか自信を高めてくれたりするんだ。
ね、はい。もうなんかとにかく褒めてくれる人だったので、僕も嬉しくなっちゃって、あ、作ろうと。あ、ビルに見せたいみたいな。
で、そして何できたらビルさんに持っていくと、そのビルがめっちゃ褒めてくれるみたいな。
はい、はい、なんかお前さすがだな匠みたいな。
じゃあもう褒め方もすごいこう熱心な感じで褒めてくれるんですね。
はい、もうなんか肩とかもうバーンやって、いやお前さすがだわみたいな。
そしたらなんか日本だとそこまで褒められるってことないですもんね。
ないですね。だからそれがまた新鮮で余計嬉しかったんですよね。
なるほどね。
心の底から褒めてくれるんだと思って。
ビルさんっていうのは担任の先生っていうことは、基本は語学の先生なんですか？
そうですね、そこで語学を教えてる、英語を専門的に教えてる先生でした。
で、自分もそのビルさんも少しデジタル系に興味があって、自分はできなかったけど、まあ興味があるからそれを見てこういろいろこうコメントしてくれてるっていうことなんですね。はい、
まさにその通りです。
何歳ぐらいの方なんですか、ビルさんって？
もう47歳とかでしたね。
あ、そうなんだ。じゃあすごいいい先生だったってことですね。
はい、そうですね、本当に彼には感謝してますね。
それからですね、 How can you apply your experience in Toronto to your art っていう質問があって、まあトロントでこう学んだ経験っていうのをどう自分のその芸術に生かしていくんでしょうかみたいな質問に対して、 なんかこうやってコメントしてるんですよね、はい、For my project We compared ideas about tattoos between Canada and Japan、
はい、
カナダと日本のなんかタトゥーの考え方について比較したんですか、
はい、そうなんですよ、その、うん、そのイングリッシュラングエッジプログラムの課題の一つの中で、
うん、
3ヶ月間を通して一つのプロジェクトを進めるっていうのがあって、その僕の班がタトゥーについて調べるもので、でやっぱ日本だと結構タトゥーってこう入れ墨のイメージがあって、やっぱこう悪い人が入れてるような、
そうだから例えば、ね、銭湯とか行ってもタトゥーの入っている方はお断りとかね、
とかプールとかもそうですね。
そう、あとなんかこの手とかにタトゥーがあるとなんか怖い人なのかなみたいなありますよね、
はい、もうなんかもうそれだけで、あ、怖い怖いみたいな。
なんか先日ちょっと地元の夏祭りでタトゥー入れてる人に会って、はい、あの人やばいのかなみたいな、なんか別にすごいいい人だったんだけど入ってるだけでなんかやばいんじゃねみたいな感じになりますよね、
はい、まさにその通り。でもカナダってまた全然違って、
うん、
本当にファッション感覚で一つ、みんな一つや二つぐらい入ってて、
へ、
まあそれもちょっと話はずれるんですけど、やっぱ普通に一つ二つぐらいだったら仕事も全然問題ないとか。
あ、そうなんだ。
はい、
そしたらさ、教育関係のお仕事の方もタトゥー入ってる方いた
んですよ。教育関係はさすがにダメなんですけど。
教育関係はダメなんだ。
でも基本的に見えない場所にあれば大丈夫っていう。でも仕入れさんとかはダメですね。
飛行機関係とかそういうのね、
はい、人たちはダメっていう話でした。
たくみさんのホストファミリーの方もタトゥー入ってました、
はい、あと彼らは入ってないですね。
あ、入ってない人もいるけど入ってても別に大丈夫みたいな、はい、
全然入ってない人たちが入ってる人、タトゥー入ってる人たち見ても別に、おそれぐらいですね、本当におみたいな。
タトゥーのさ、デザインみたいなのもさ、ちょっと違ったりしたんですか、はい、
やっぱり、
うん、
日本って入れ墨っていうイメージがすごい強いので、
なんか怖いやつ、
いわゆる、
うん、
はい、がっつりタトゥーが入ってて、
うん、
みたいな感じなんですけど、意外と、
うん、
まあ、カナダのトロントでいうとワンポイントのマークが入ってたりとか、あとこう結婚してる人だと夫の名前入れてる人とか奥さんの名前入れてる人とか、
うんうんうんうん、
割とこうフラッとしたものが多かったんですね。
でこのさ、タトゥーの比較をやって、はい、自分のデザインになんか活かせそうみたいな感じになったのかなと思うんですけど、
はい、
なんかどんな刺激を受けたんですか。
なんかそれはまたちょっと話がずれるんですけど、
うんうんうん、
僕タトゥーについての動画を一個作ってて、それをどうにかお見せしたいんですけど、まあお見せできる機会があれば
っていう感じなんですけど、まあ、簡単に
説明すると、うん、こう腕をこう自分で出してこう動画なんですけど、こう自分でグッてやったらここにタトゥーがバーって現れるっていう動画を作って提出したことがあって、
どんな反応でした、それは。
そしたら A もらいましたね、一番いい評価もらいました、ね、
すごいじゃないですか。ビルさんにも見せたんですか。
ビル先生にも見せましたね。それも反応すごかったですね。どうやってやったのって。
それさ、日本で作品として出したとするとどんな感じになるのかな、
はい、日本、いや反応はやっぱりいいですけど、
うん、
やっぱ反応の度合いが違いますよねいわゆる外人のリアクションしますよね。なんかもう本当におおおおみたいな
反応しますけど、
日本人の人たちだったら、すごいぐらい、ね、
っていう感じなんだ。 で、
はい、
でしかもタトゥーテーマにしてるからどこか行けない感じがするなみたいな感じも出てきますよね。
すよ、
はい、へえ。で自分では入れたくはならなかったの、タトゥー。
あ、僕もう未だにめちゃくちゃ入れたいですけど。
入れたいの
でもまあ、親がダメって言ってるんでそこは守んない。
なんで一応何、親に聞いたの、タトゥー入れてみようかなみたいな
って言ったら、うん、いや、タトゥー入れたら家に帰ってこれないよってあ、お疲れ様ですと思って
ダメなんだ。
ダメでしたね。
だからやっぱりそこは境界線があるわけね。
そうですね。
はあ、だからそういう意味でもなんかカナダの方がオープンマインドって感じなのね。
本当にまさにその通りです。
はあ、それはさ、結局たくみさんの性格に合ってるってことね。
めちゃくちゃ合ってましたね。なんか僕自身もすごい適当だし喋るの大好きだし、
うん、
本当知らない人とかも喋るの大好きなんですよ僕、
うんうんうんうん、
なので本当トロントはすごい治安も良かったですし、
うん、
みんなこうフレンドリーだし、
うん、
あんまこう差別する人もいないんですよね。移民が多いので、
互いが互いに、あ、そうかそうか、
はい、リスペクトしてる感じなので。
そうかそうか、だから黒人の人がいても当たり前だし、白人の人がいても当たり前だし、はい、みたいな。
そうですね、アジア人がいてもなんともないって感じ。
だから別にその匠さんが日本人でカナダに来てるからって言ってなんか変な感じで見られるみたいなのなくても、はい、当たり前のように入ってけるんだ。
はい、本当にその通りです。
へー、よかったですね。
いや本当に最高の環境でしたね。
え、なんかもうなんかさ、そのさっきアメリカとかイギリスに行ったことがあるって言ってましたけど、はい、いきなりカナダはトロントに行ったわけじゃないですか、
はい、
なんかここ行ってよかったなみたいな感じ
ですね。もう本当に間違いなくその通りで、トロントってやっぱ結構治安も良くて、
うん、
あのカナダ自体の治安がそもそもアメリカとかと比べると圧倒的に良くて、
うんうんうんうん、
そもそも銃持つのもライセンスがいるっていうのもあるし、教育もしっかりされてるし、
うん、
し、まあ、トロントでいうと本当に移民が多いので、
うん、
本当にそんな危ない目に遭わないですね。とかあと、うん、あいつはアジア人だからちょっとやってやろうぜみたいなのもないです。
ないんだ。え、はい、それで何、人々のマナーとかって部分はどうなの、いい感じなの？
全然いいですね、まあ、日本人からしてみるとちょっと失礼だなって思うとこはあるかもしれないですけど、
うんうんうん、
でもまあそんな異常なものとかないですね。別に、
え、そうそう、
慣れちゃえば全然大丈夫です。
そうすると匠さんの中ではなんだろうな、その日本人はちょっときっちりしすぎてるなみたいな感じがするのね。
え、僕本当にその通りだと思います。なんかこれもまた日本の文化なんで多分もうしょうがないと思うんですけど、
うんうんうんうん、
もう、え、帰ってきた時本当に僕、うん、逆カルチャーショックで日本に帰ってき
た。なんで？
丁寧すぎて。
はぁ、
お店とか行ってももうびっくりしたんですよ、うんうん、僕なんかお客様何名様でしょうかみたいな、みたいな丁寧すぎますと思って。
なんで向こうだと適当なの、何人みたいな。
向こうだとなんか、はい、how's going、
元気
みたいな、 you can say that whatever you want みたい
な、あーなるほど、
ね、もう適
当な、すごいなんか普通のなんか現地の会話になってますな。
ありがとうございます。
いいですな。で、あのさ、気候的にはさ、なんか寒い印象があるんですけど、
はい、
春夏秋冬どんな感じでした？
春夏、
うん、
秋に関しては意外と日本と同じぐらいでしっかりしてるんですけど、
じゃあ暑いってこと？
暑いですけど、うん、日本ほどではないですね。
あ、
30度いくかいかないかぐらいで、湿度も低いので、
うん、
トロントは、
うん、
非常に過ごしやすいんですけど、うん、問題は冬で、
冬、うん、
あの本当マイナスそれこそ 2,30 度とか
なんです。え、嘘、え、それ何、え、普通に住んでるエリアがそんなんなんの？
普通にいわゆるトロントのダウンタウンでも全然マイナス20。
じゃあちょっと寒さが苦手な人には冬はきついんだ。
きついっていうか死んじゃう
死んじゃう
っていうのも、あとトロントってすごい風が強い都市で、体感と、
うん、
気温が全く変わるんですよ。それこそ体感が、うん、あ、違う、気温がマイナス5度だったとしても、
うん、
体感マイナス15度とかになるんですよ。
あ、そしたらもう寒いっていうか痛いみたいな。
痛いですね。だとマイナス20度を超えると警報が鳴りますね。
警報？
はい、老人と子供は外に出ないでくださいっていう、いわゆる空気で肺がダメになっちゃうんですよ、
ね、あ、じゃあ何、そのもうそれは何だろう、そのあの体に影響を与える寒さだから気をつけろってことなんだ
はい、もう外に出ちゃダメっていうことになりますね。あと学校も全部閉鎖になりますね、マイナス20度超えると。
じゃあ実際学校休みになったこともあんの、寒さで？
その時はずっと冬休みの期間だったのはないですね。
そうなんだ。でも外にはなるべく出ない方がいいよみたいな、
はい、だからそのシーズンは本当にどこも出れませんでしたね。
で、家の中っていうのもやっぱり冬仕様で暖炉とかある感じなんですか？
そうですね、し、やっぱ暖房はすごいしっかりしてるので、屋内にいる分には全然問題ないぐらい。
なるほどね。
暖かいですね。外は僕もおかしくなっちゃってて、
うん、
やっぱ人間って慣れるんですよね、意外と。
ほうほうほう。
僕なんか本当最終的にマイナス5度、あれ今日暖かいとかいう感覚でした。
あ、そう。え、そしたらさ、そんな生活をさ体験してきてさ、 今年の日本の夏の暑さは異常じゃないですか、はい、
僕死んじゃうと思って帰ってきた日がもう暑くてびっくりして、
あ、6月の下旬なのに、
うん、はい、湿度も全然違ったので、
あ、
体中が気持ち悪い、
あの、あれでしょ、あの空港に着いて外出たらもわーんってしたんでしょ、
はい、はい、本当にそんな感じです、なんかうわだだだだみたいな、
うわ、なんかなんかなんかこう湿っぽいぞみたいな、
はい、本当にその通りです。
そうなんだ。あと食事はどうだったんですか、ご飯とか。
食事は基本的にホストファミリーのご飯だったんですけど、うんうん、ホストファミリーがフィリピンの出身の人なんです
ね。ねえねえ、やっぱりさ、カナダってさ、フィリピンのさ、フィリピンからの移民の方多いよね。
あ、多いです、多いです。
そうなんだよね。あの、実は私、はい、あの3年前にバンクーバーに滞在してるんですけど、エアカナダで行ったよね、はい、同じだよね
僕もです、僕もです
あの行ったんですけど、なんかフィリピンの人だった。だからだから ね、 ね、なんか自分には英語で話してくれたんだけど、はい、なんか夫婦同士の会話はタガログ語だった。
その方そう、僕の家もまさにそうでした。
あ、そうなんだ。
はい、
でも英語聞き取りやすいでしょ、そのフィリピンの方の英語って。
うん、ホスト マザーの英語にすっごい訛りがあって大変だったんですけど、ホストファザーは全然大丈夫でしたね。
あ、そうなんだ。じゃあちょっと苦労した部分はあったのね。
ですね。
なんかね、俺の時はなんか日本人は刺身が好きだからって言ってサーモン一匹全部おろされて朝昼晩ってお弁当にも刺身が入ってたの。
フィリピンの人本当に優しいですよね。
優しい、優しくて、はい、なんかもっと食べるもっと食べるってやってくれるでしょ。
僕もそうでした。もうなんか、なんかあったらどうしたのみたいな。
あ、そう、はい、で、ね、たくみさんってさ、あの、はい、向こうへ行ってから具合悪くなったりとかしなかったんですか。
細かい体調の崩すとか、うん、そういうこと、まあ、ちょっと喉が痛い、
うん、
だのっていうのは何回かありましたけど、
うん、
大きな病気とかは特にないですね。熱もなかったですね。
ね、そしたらさ、なんか海外普通に溶け込める人なのね。
僕全然大丈夫でした。本当それこそ最初行った時、僕三人称単数形理解してなかったんですけど、
うん、なんか言ってましたけど、いや、そうなの。うんうんうん。
で、僕本当にホストファミリーがこの話よくしてたんですけど、
うん、
あの匠が来た時は本当に怖かった。
なんで？
なんで？って聞いたら、うん、あのホストファミリーがこういろいろ言うじゃないですか、うん、これはやっちゃダメだ、あれはやっちゃダメだって、うんうん、僕何にも理解してなかったんで、ずっと、うん、イエスイエスイエスって言ってたんですよ。
全部はいって言ってたの、
はい、で、うん、ホストファミリーが、
うん、
たくみ理解してるって言われて、僕何でも分かんないんでイエスで、ホストファミリー、ホストマザーが、
うん、
私多分あなた理解しないと思うわって言ったのも、僕イエスって言ったらしくてあ、もう寝なさいって言われたのをが初日だったんですよ、
最初ね。
はい、僕それ覚えてないんですけど。
へー、でもそういうその初日の話を振り返るっていうのも英語でできるほど、この9ヶ月の間に語学力って上達したわけですね。
伸びましたね。
ね、このさ、伸びる過程っていうのがさ、すごい興味があるんですけど、なんかいつ頃からどんな風になっていくみたいな観点で言うと、どんな感じなんですか。
なんかこれってよく聞かれるんですけど、
うんうん、
僕正直ちょっと自慢していいですか、
うんうん、
僕学校のその語学学校の中で、
うん、
あの本当トップぐらいで英語喋れたんですよ、最終的に。
最終的に、わお、
日本人の中でまず僕がダントツで喋れてて、外人とかの中でも僕結構上の方だったんですよ、
うん、最終的にね。
はい、でも一番上のクラスで A プラスとかだったんですよ、成績。
え、すごいじゃん。へえ。だけどさ、最初は3人称単数とか分かんなくて、はい、全部イエスって言ってたわけでしょ。
はい。
そしたら何、どの辺からなんかどうなってく
るの。そうなんですよね、うん、なんか僕は喋るのバカみたいに好きなので。
ああ、そっか、さっきも言ってましたけどね、
うん、はい、英語でも喋れるようになりたいなと思って、
うん、
バカみたいに喋ってたんですよ。
へ
え。うん、やっぱでも最初の、
うん、
1、2ヶ月、3ヶ月は全然通じてなかったです。
多分
なんか3ヶ月目ぐらいからようやく何言ってるか理解できるなっていう向こうの感覚でしたね。向こうはそんな感じでした。で、最初の 1、2 ヶ月は本当に僕理解してもらえなくて、
うん、
店員さんとかよくイライラしました。僕が何言ってるか分かんないから みたいな。
そうなんだ。なんかね、俺はね、日本にずっといて、なんかたくみさんのそのインスタグラムとかを、まあ、あんまりそんなに投稿多くなかったんですけど、それを見るたびにいいねをつけて、あ、やってるなとか思ってたんですよ。で、
はい、
それでね、なんか最初の頃は日本語を中心に投稿してたのに、なんかもう年明けた頃からなんか英語がバンバン、うん、なんか発信されてて、
はい、
え、別人って思ったの。そんでなんか俺も本当に失礼な、ことを申し上げますけれども、
全然大丈夫です。はい、
ですね、あの匠さんが二十歳のですね誕生日を迎えた2月25日の投稿があるんですけれど、はい、誕生日2月の25なんですか？
24ですね。
そしたらこれ時差の関係で、あの、
はい、
カナダとさ、日本ってさ時差13時間ぐらいある、
3時間、はい、
あるよね。はい、だからこれは日本だと次の日になってるわけね。
そうです。
で、俺この、英語をちょっと、まあ、リスナーの方に読ませていただきますけど、
その
怖いな、でも今思うとあれなのかな。でもね、3人称単数分かんない状態で、はい、9月に行った人が2月にこうなるのって思ったんです。ちょっと読ませていただきますね。
はい、
Today I just turned 20 years old. I'm so happy. Thank you so much, guys. Guys 入ってます。I'm gonna 使ってます。I'm gonna keep enjoying as long as I stay here. で、by the way なんだけど、BTW なのね。I dyed my hair for the first time in my life. When I dyed my hair color was like silver, but now looks like blonde.で、LOL ってあのこの大笑いってことね。で、I wanna die again で、wanna とか gonna とか guys とか BTW とか使ってたから怒んないでください。俺この時には多分友達に打ってもらったんだろうなって思ってたんですよ。失礼だよね。だってこんなんなんのって思ったの。
まあ確かにそうですよね。
ね、このさ、ガイズとかさ、ゴナとかさ、はい、ワナっていうのはさ、はい、向こうの人がやっぱり使ってるから、はい、同じようにこう合わせて使っていくうちにこうやって普通に使えるようになっていくわけですか？
ですね。そんな感じでしたね。
すごいなと思って、俺本当にね、
しい
な。いやいや、誰かに、はい、誰かにこれ打ってもらったのかなとかね。なんかいろいろ想像したんですよ。すごい。だからさ、成長率っていう部分で言うと、いろんな留学生いるけど、はい、まあ、なんか自分で自分のこと言うのは嫌かもしれないけど、なんか俺他の人よりも高いなみたいな感じはあるでしょ。
僕ズバ抜けてでしたよ、本当に。
やっぱそうだよね。
はい。
そしたらビル、ま、うんうん、
どう、周りもってか先生もがびっくりしてて、
はあ、そうなんだ。
はい、
なんかどんどん喋れるようになるなみたいな、
というかそんな感じです。なんか最初3ヶ月だけ担任だった人が別の人、
うん、
担任に変わって、うん、その何4ヶ月後ぐらいにその担任と久々に喋った時に、あれ、あのそんな英語喋れたみたいな。
だからとにかくポイントはもうなんつうのかな、うん、もうぶっつけ本番でどんどん発信するっていうことが大事ってことね。
あ、その話させてもらってもいいですか？
うん、どうぞ。
なんか僕、うん、これ大学でこの前プレゼン同じした内容になっちゃうんですけど、
うんうん、
その英語を伸ばす絶対的なコツは、
うん、
まずこうシャイにならないっていうことですね。てかもう日本人の文化なんですよね、多分これって、うん、こうなんでしょ う, こう一歩引いていくっていうのが普通なんでしょうけど、うん、でも外国に行く方は絶対そんなことしない方がいい。外国はやっぱり押せ押せの文化なんで、
うん、
言いたいこと全部バーン言っちゃえの文化なんで、そうした方がいいし、やっぱ英語なんてもし英語が喋れないからちょっとなっていう人、うん、考えてる人とかもそんなこと考える必要一切なくて、っていうのも英語は母国語じゃないので、
うん、あ、そうですよね。
なんか僕ら日本人が日本語喋ってても、うん、あのグラマーのミステイクなんていっぱいあるから、
うんうん、
もちろんそんなの僕はミスしなきゃいけないと思ってて逆に、
うんうんうん、
だから絶対やんなきゃいけないのと、あともう一つが、うん、多分自分を知っておくっていうのが一番大事で、自分のことを自分でよく知るっていうのが一番大事で。
どういうこと？自分のことについて表現できるように知っておくってこと？
というか、
うん、
留学の話で言うと、留学って正直多分めちゃくちゃストレス溜まるんですよ、
うん、
っていうのも何もかも違うし、やっぱ緊張もしてるし、
うん、
やっぱ 考えも違うからストレスもたまると思うんですよね、うんうんうん、でそのストレスがたまった時に、
うん、
自分のことを自分でよく知ってれば、
うん、
どうやって自分のストレスを減らせるかも分かるだろうし、
ほうほうほうほう、
自分がどういう行動すれば、
うん、
こういうストレスはたまんないかなっていうのがきっと分かるってくると思うんですよね、
うんうんうんうん、
だ悲しい時はどう悲しんだら次に立ち直れるかっていう方法も多分知ることができると思うから、
うんうん、
だからその自分を知るっていうのが一番すごい大事だと思いますね。多分何にでもつながってくると思うんですけどね。
そうすると、たくみさんの特性っていうのは自分、たくみさんの中ではどういうふうに整理されてるんですか？
はい、僕褒めればバカ伸びるタイプなんで。
なんかさ、自分で言うの恥ずかしいけどね。
え、もうそこは自分大好きなんでやっていこうかなと思って、もう3回も出てるんで。
そうだよね。何、自分で分かってんの、褒めれば伸びるみたいな。
僕褒めれば伸びるって分かってるんで。
でもさ、今回さ、このビル先生もそうだし、ビル先生だけじゃなくて、はい、いろんな人が多分褒めてくれたんだろうね。
はい、そうです。
で、そんで本当にそれで有頂天になるとかそういうんじゃなくて伸びてくんでしょ、
はい、僕なんか褒められるともっとやりたくなるんですよね。
へー、
なるほど。基本多分あんまり満足しないんですよ、その決めたことに対して、
うんうん、
だから別に満足しても何でしょう、こう伸びるもんは伸びるべいつまでもと思ってる考え方なんで、
うんうんう
ん、だから最初の方それこそ僕単語一つ覚えただけでもやっぱ俺天才だわみたいな。わあ俺三人称単数決が天才じゃねみたいな
ってやってたんだ。
でやってました。
じゃあ自分のことも褒めてたんだ。
はい、バカクソ褒めてました。
すごいね、それは才能ですよね、ある意味。
本当ですか？ただナルシストなだけだと思いますけど、ね、
だから自分のことは褒めればバカ伸びるっていうのが分かってて、
はい、
だからそこ、そのそれを、それをこう柱にしながら、
はい、
その慣れない環境の中でも、
はい、
褒めれば伸びるっていうのをずっと頭に入れながら伸ばしていったってことね。
はい、ありがとうございます。うまくまとめていただいて。
すごいね。でもね、確かにあの匠さんのインタビューの中でね、はい、同じようなことを言ってて、ちょっとリスナーの方にご紹介したいんですけど、はい、Before I came, I barely understand English なんだよ。もうかろうじて英語を理解していましたみたいな。When I first got here, I didn't even understand my host family half the time. 半分ぐらいしかホストファミリーのことが言ってることわからなかったと。で、それから I couldn't properly express what I want to say。 ほとんどこう自分の言いたいことが伝わらなくて、最初は I was scared だったのね。
はい。
で、 Because I didn't know English that well。 However, by talking to other students with more experience, I was able to enhance my English language ability って書いてあります。そんで、はい、さらに I also love speaking。 話すの大好き。And meeting people, new people, which has encouraged me to overcome my fears in my language ability って書いてあって、I try to meet other people as much as possible to practice English で、いろんな人と出会って英語をとにかく話そうっていうことをやってたわけですね。
です。
すごい。ね、このさ、インタビューさ、すごいいい文章でまとまってるんですけど、これ、インタビューは英語で受けてたの？
あ、です、です。
すごくない？
あ、でも編集は、
うん、多分編集はされてるんでしょ、きっと。
はい、されてます、
でも編集はされてるけどさ、英語でこんなに中身の濃い、まあ今褒めてますけど、英語でさ、こんなに中身の濃いさ、うん、内容をさ、はい、なんか記事にしてもらえるまでになってんのって、やっぱり普通に喋ってくからなってるわけだよね。
ですね。
すごいね。はい、いや、じゃあ結構もう今は、例えば日本に戻ってきて外国人の人が困ってたら、もう普通に声かけようかなみたいな感じです
けど、ね、あ、僕だからそれ毎日やってます。
あ、やってんの？
大学とか行くと、うん、あの大学はお茶の水にあるので、
うんうん、
お茶の水とかやっぱ秋葉原とかいると絶対困ってる外国人いるんで、
あの何なんか乗り換え分かんない旅行者みたいな
な感じですね。とか切符の買い方がわからないとか。
え、そしたら行くの？
あ、全然普通に。
何、はい、What's up って行くの？
いや、そんな感じじゃないけど。
Can I help you? みたいな。
なんか普通に、
うん、
Are you need help? みたいな。
あ、すげえ。なんか ね、すごくない？え、今なんて言ったんですか？
Do you need help ですね。
ね、でも今発音がもう俺聞き取れないよこれ。すごいね。でそうするともう向こうの人もあこの人英語喋れる人だなっていう体で喋ってくるでしょ。
はい、ですね。
で安心するみたいなその人。
はい、
へえ。ですいません、ホストファミリーのことをちょっと伺いたいと思いますが、はい、どのような家庭に滞在していたんですか？
僕のホストファミリーは、うん、まあ、奥さんと旦那さんと一人息子の、8歳の子が、
あ、ちっちゃい子なんだ。
はい、一人いて、あとうちのホストファミリーの家が結構大きくて、
ほうほう、
僕含めて6人あの他にも留学生が同じ家に住んでて、
あ、そうなんだ。
はい、でそれもまた英語伸びた一つの理由なんですよね。
ほうほうほう、
気軽に喋れる環境があって、
うん、
で僕たち自身も喋るの大好きで仲も良かったんで、
うーん、
しょっちゅういろんなとこ出かけてっていう感じだったので、
このさ6人の留学生ってさ1人はたくみさんじゃないですか、
はい、
日本人で、あとはどんな国から来てたんですか？
コロンビアの人とブラジルの人と、
うん、
ロシアの人と、
うん、
インド、あともう一人インドと中国の人です。
何これ、これなんか世界地図をさ点でこう置くとあちこちから来てる家なんだ。
そうなんですよ。
へえ。でやっぱさみんなさそうすると英語がさファーストランゲージじゃないでしょ、はいはい、そうするとなんかみんなあれなの、たどたどしい英語で喋ってんの？
あの人にもよるんですけど、もう来た段階で完璧に喋れる子とかもいるし、
うんうん、
本当に喋れない人とかもいますね。
へえ。で、ね、このね一番さなんつうの、
はい、
このコロンビア、ブラジル、ロシア、インド、中国の、うん、人が喋ってる英語で、はい、一番分かりづらかったのはどの方のですか？
あ、でも彼らほぼネイティブだったので。
あ、そうなんだ。
はい、なんかもうインドの人とかも本当に頭いい人で、
あ、そうだよ、
ね、全然普通何にも、
うん、
あのアクセントもない人でしたし、そのロシアの子とかも、
うん、
あのもうちっちゃい頃からインターナショナルスクール通ってたみたいな。あ、
そういうレベルなのね。
はい、だったので本当に何にも問題ないですね。
え、そしたら
一人コロンビアの子がちょっとコロンビアなまりがあったぐらいなんですけど、
う
ん、でもまあ全
然。え、そしたらさそういう部分でも匠さんは刺激を受けてきたってことですね。
そうですね。
へー、すごいですね。でそれでですね、ですね、カナダのですね生活の思い出をちょっとベスト3、はい、ワースト3など教えていただきたいなと思ってるんですけど。
ベスト3、ワースト3か。
これは結構あれですか、いろいろあるから順番に上げることはできないですよね。
楽しいことはいっぱい
あった
ありましたね。で本当にでも、
うんうん、
ワーストはないですね僕。
何もないの？
何もないですね。
なんか食べ物が合わなかったとかそういうの
もう全然ないですね。
もう何でも食べられん
し、なんか、
うん、
ホームレスに絡まれて警察呼ばれた時とかも全然
それもあった、
ね、いけいけみたいな、
ね、
いけいけみたいな、
ねね、普通それはワースト1になりますけど、それも入らないの、ランキングには入らないね、ホームレスに絡まれたってどういうことですか？
なんかあの基本的に今、うん、トロント結構ホームレスいっぱいいるんですけど、
ほうほう、
で普通に歩いてたまにおかしい頭おかしいホームレスがいて、
うんうん、
その時僕が引いたのがたまたま頭おかしいホームレスで、
うん、
で歩いてて通り過ぎたぐらいに「えい!」みたいな、
うん、
で「どうしたどうした」みたいな、
うん、
で後ろ向いたら「戻ってこいよ!」みたいな、
ホームレスが、
はい、でまあそんなん
匠さん一人で歩いてたの？
友達と歩いてて、
ほうほうほう、
で、まあそんなのたまにいるんで、
うん、
あ、まあなんかやってるよあいつみたいな、
うん、
あ、オッケーオッケーみたいなので歩き出したら、うん、だいたい普通のホームレスはそこで諦めるんですけど、
うん、
近づいてきて、お前どういうことしてんだよみたいな、
え、
やばいやばい来た来たとか言って、
うん、
で、お前何なんだみたいな、
へー、
でちょっと喧嘩みたいになって、でも別に、まあ、落ち着け落ち着けみたいな、
それで気づいたら警察が来てるみたいな。
警察来てて、普通になんかこの人頭おかしいよとか言って、うん、そうだよねみたいな。
へえ。
いいよ帰って大丈夫よみたいな、ありがとうございますみたいな。
あ、でもそういうことがあってもプラス思考だからワースト1には入らないわけですね。
はい一回あーワーストでも面白いんだよな結局、なんか僕面白くなっちゃうんですよね。
何何何、全部面白さに変えてるんだねだってだってさ、普通だったらさ、普通っていうかさ、ネガティブ思考な方だとさ、最初の3ヶ月は辛かったですみたいな話になるじゃん、
はい、
全然通じないしって。でもそれも全部勢いでイエスイエスイエス、あ、イエス、
こんな感じです。わかんねえの当たり前でしたみたいな、
すごい、ね、感じでしたね。え、でさ、現地のさ、語学、
はい、
語学学校の、語学学校では日本語使えないわけでしょ、授業は全部英語でやってるわけでしょ。
英語ですね、はい。
すごいね、なんかホームシックにもならなかったわけでしょ。
何にもならなかったですね。
え、で、あれなの、日本とはたまに連絡とか取ってたの。
結構うちの親とはよく取ってて、週に1回とか。
でも家の人の方が心配だった感じ。
あ、でもなんか最初うちの親も心配してたんですけど、
うん、
なんか僕が楽しんでるんだなっていうのを分かったら、うん、なんかもう行ってきなみたいな感じですね。
あ、 そ、 うそしてじゃあベスト3とか、まあ、順番はあれなんですけど、なんかめっちゃ、まあ、思い出っていうのはどんなことなの。
思い出、まあ、一つのこの警察の関係者の話なんですけど、
うん、警察、
あの、うん、友達ん家でパーティーをやってて、
うん、
家でパーティーやうるさくしすぎちゃって、
うん、
水曜日にやってたんですよ、うん、そのパーティー金曜日じゃなく、
うん、
でセキュリティが来てたのにもかかって無視してたら警察が入ってきちゃったっていう。
へー、え、それもいい思い出なんだ。
いい思い、なんか楽しかったですよ。なんかでも僕らのパスポート番号とか全部控えられて。
え、何それ、それさ、それどんちゃん騒ぎしてたってことね。
はい、でも、ほんといきなりバーン、警察4人来て、あー音楽止めろみたいな、
うるさい、
何してんのみたいな、うるさいよみたいな、
あ、
すいませんみたいな。
え、それなんだろうね、近所の人から苦情が来たのかね。
ですねうるさくしすぎて
なるほどね。まあそれもじゃあいい思い出みたいな感じなんですね。
ですね。
へえ。で、なんか何、もう戻りたい、あ、戻りたい度 120% なんでしょ。
はい、もう今でも、もう今すぐに戻りたいぐらいですね、なんなら。
え、何何、もうなんか何、カナダの生活が良かったからなんか寂しくなっちゃった。
いや、僕超帰りたくなかったです、正直。
あ、なんか書いてありましたよね、なんかこの時間、なんか全てのことが今はなんか思い出に変わるみたいな記事がありましたけど、はい、もうなんか帰る数日前から寂しくなっちゃったんですか。
もう嫌で嫌でしょうがなくて、でしかももういろんな友達が僕のためにこう、
うん、
サプライズでパーティーやってくれたりとか、うん、もういろんなことしてくれて、もうマジで帰りたくないみたいな。
でもさ、そういう風にさなったってことはさ、その9ヶ月の間に、はい、なんかいろんな人とフレンドシップがこう構築されたからだよね、信頼とか、はい、だから そうですね、その人たち、その、現地の人たちからしても匠さんは貴重な存在ってことだよね、
はい、だとありがたいですねわかんないですけど。
たまには連絡取り合ってるんですか。
あ、全然なんかよく電話してたりします、未だに。
あ、そうなんだ。え、はい、電話ってはフェイスブックとかで、フェイスタイムとかで。
フェイスタイムが多いですね。
はあ。で、何、向こうも寂しいよとか言ってくれたりしてるわけ
だ。はい、なんか、
うん、
その一人、
うん、
フィリピンの女の子がこれ私の日本人の友達だよとか言って親に紹介してて、
うん、そう、で親と喋ったの。
はい
面白い。
フィリピンの出身なんですけど、もう、うん、完全にカナダ人。
はあはあ、こっちで暮ら
してる。人種はフィリピン人なんですけど、もともとだからもう本当に英語が母国語の人たち。
へえ。じゃあやっぱりそういうさ通話とかすると、はい、ああもうなんかなんで俺今日本にいるんだろうみたいな感じになっちゃうわけ。
本当にそう思いますね、なんかもう帰りてみたいな。
だけどさ、日本は日本でいい部分もあるでしょうからね。
もちろんいっぱいあります
ね。なんかあれでしょう、帰ってきて なんか日本食とか食べてなんか感動はしました。
いや本当に思いましたね、日本食は勝てねえなって思いました僕。
そうですね、ちょっと日本の話に振ってしまいましたけども、その、
はい、
帰る時空港にもなんかたくさんの人が見送りに来ているような写真が、はい、あったんですけれども、あれは友達ですか？
あれ友達ですね、みんな来てくれて。
トロントに空港があるのね。
はい。
近くなの？
いや言うて遠いです、僕の家からは近かったんですけど、
うん、
遠い人とか1時間とか2時間ぐらいかけて。
そんなにかけてわざわざ見送りに来てくれたんだ。
はい。
なかなかここまではないよ留学生。留学生帰る時にこんなに友達が見送りに来てるってないよね。
しかも僕知らなくて、ほとんど何人か来るっての知ってたんですけど、
こんなに来るとは思わなかったんだ。
はい。
You know this is my best wallpaper forever ってことは壁紙になってるんですね。
はい。
これですごいよね。で in my life とか言っちゃいましたからね、これ変えられませんよ壁紙。
やばいな。
でもこれ寂しい。そんで何、別れる時とか涙とか流しちゃったりなんかした
の？僕めちゃくちゃ泣きましたね。めちゃくちゃ泣きました本当に。
でこの周りのみんなは笑顔みたいな感じだったの？
いやもう全員号泣でしたね。
そうすごいじゃん。へ
え。なんかもう僕帰る3日前から連続で号泣してるんですよ。
あ、何、いろんなサプライズとかあって？
はい。
ね、ここまでやってもらう留学生俺あんまいないと思うんだけど。
ありがとうございます。
すごい。で、ね、あとさ、髪の毛染めたのはこれいつなの？
髪の毛染めたのは
20歳になった時？
2月とか。そうですね、20歳になる本当ちょい前ぐらいですね。
これどうしてこんな金髪とかにしちゃったんですか？
なんか突然染めてえなと思って、本当に突発的に。で染めるかと思って。
でそんで何、反応はどうだったの周りの？その時
僕誰にも言わないでまず行ったんですよ、
うん、
まあびっくりしましたね。
でそれさ、染めるっていうのは自分で染めたの？
あ、サロンに行って染めました。
でそれもなんか英会話でやるわけでしょ、こういう風にしたいみたいな。
あ、サロンに関しては、うん、トロントすごくて日本人がやってるお店のとこがあるんですよ。
あ、じゃあ細かいニュアンスは伝えやすいわけね。
はい、っていうのもやっぱなんか外人と日本人の感じが全然違うので。
あ、違うと思う。うんうんうん、うん、
外国人のサロンに行くと、
うん、
大変なことになっちゃうんですよ。
なんか あらーみたいなこと
になっちゃう。めちゃくちゃすごいことになっちゃう。
あ、これは日本人の方が切ってくれたの？切ったり染めたりしてくれたんだ。あれ？
そうなんですよ。日本人の方が切ってくれて。
なるほどね。いい感じじゃないですか。
ありがとうございます。
これいくらなんですか？いくらだったの？
結構高かったんですよね、それ。2万。
え？あ、向こうも物価高いからね。
4,000〜5,000円ぐらい。あ、やっぱ日本人のとこなんで高かったですね、うん、やっぱ普通のサロンとか行けばもっと安いんですけど。
すごい。だってさ、あとごめんなさい、もう髪の話とさ見送りの話がさなんか混ざっちゃってるんですけど、だってこんなに来てんねん、
はい、そうですね。
この人数すごくない？これあなた一人のために
です、本当にありがたいことに。
でなんかさ、女子率高いよね。
あ、そこに気づいていただけましたが、そうですね。
どういうことですか？
この手前にいる女の人たち、
うん、
何人か日本人の人なんですけど。
あ、そうなんだ。うんうん、はい、あ、本当だ、日本人だ。うん、
そもそも僕の留学のプランが9ヶ月で、この日本人の女の子たちも同じ9ヶ月のプランだったんですよ。
ほうほうほうほう。
で、9ヶ月のプランの男の人が僕しかいなかったんですよ。たまたま。
たまたま。
はい、本当にたまたま僕しかいなくて、
うん、
でも9ヶ月も一緒にいるから、
うん、
まあ本当四六時中それは一緒にいるじゃないですか、
うん、
でそっからまあ女の子なんて、まあ他の女の子この子友達なんだけどみたいな、ボンボンボンボンみたいな
感じで。あ、そういう繋がってくんだ。
はい、でも基本的に女の子の友達は女の子しか呼ばないので。
あ、なるほど
ね。だから女の子が増えた感じですね。
はー、すみません、なんか向こうではなんかそういうなんかあったんですか？
あれ、恋愛的な話ですか？
そう。
彼女はできました。
あれ、ちょっと待ってください。あれ、 ジャパンにいたよね。
ジャパンにいたのは振られちゃったっていう。
ええ、ちょっとあらごめんなさい、これ大丈夫なのかな、これ。これ録音しちゃってて大丈夫なの。
全然
あの公開してないから大丈夫。あのね、ミスター川又 's information だと、
はい、
あの、
はい、
ジャパンにガールフレンドがいたっていうのを聞いてます。
でも
Who is a high school student?
いやいや、but we broke up
actually. OK ごめんなさい。あ、それは
She said she wants to She said she wants to broke up with me then I was like,
okay. OK ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。え、あの、え、そしたら何？振られてから出発したの？
あ、本当その通りですよ。
マジです
ぐ前に振られて、ほんと3日前とかに振られました。
何、何、カナダに行くからでしょ ?Because of going to Canada でしょ？
です。
あ、なんで行っちゃうのみたいな。
いや、ていうかもう、まあ、これも言っていいか分かんないですけど、高校3年生で、受験生だったんですよね。
え、中学？
受験生だったんです
よ。あ、受験生、
ね。高校3年生
です、うんうんうん、はい。大丈夫、大丈夫。
大学でそんなやばくない。僕、犯罪になっちゃう。
大丈夫だよね。だって、その時19歳だもんね。だよね、はい、だから大丈夫、大丈夫、大丈夫。ああ、よかった、大丈夫です。で、向こうも受験生で、もうこれから秋で受験でみたいなね。
で、ちょっともう、勉強のしすぎで、ちょっと軽い受験ノイローゼみたいになってて。
あら、はあ。
で、僕がトロント行って9ヶ月も10ヶ月も会えないから、うん、なんかもう気持ちが切れちゃったらしくて。
あら。
それで、別れようって言われて。
そう。じゃあ何、あれなの、その出発前は結構、あの、なんつうの、なんか振られてからカナダに行きますみたいな感じ。
あ、本当に。でももうかましたるかみたいな知らんもうみたいな、残すも何もないみたいな。
そう。で、そんで何、え、で向こうで彼女ができたの？
はい。
え、それは、それはここに映ってるの？
あそこいないです。もうその時には彼女も自分の国帰っちゃってたんでね。
自分の国
中国人なんですよね。
嘘。え、マジで？
はい。
中国人の彼女がいるの？
はい。
いたの？いるの？
い、今もです、今もです。僕来月会いに行きます。
中国に？
はい。
え、なに、国際恋愛してんの？
ですね。続くかどうか分かんないですけど。
いやいやいや、いや、それはそれはいいのよ。それは続くかどうかとか心配しなくても、今があれだから、
はい。
え、でもすごいね。それ何、向こうも留学生でカナダに来てたんだ。
で、もうずっと3、4年前ぐらいからずっとトロントに住んでて、
うん、
で、たまたまその取ってたコースが一緒で、
うん、
っていう感じですね。出会ったのそこでしたね。
え、そしたら何、2人の会話は英語でするの？
あ、そうです、そうです。
ね、それもさ、英語力アップなんじゃないの？違う。
そう、でも僕の方が英語喋れたので。
あ、そうなんだ。
は
い。へー。で、その方中国の、まあ、あんまり具体的にはあれなんですけど、市でいうとどこら辺なんですか？
え、なん、
南とか。
チェンドゥって、あの、成田の成に都って書く、多分中国の、あの真ん中ら辺にある。
多分それ日本語で言うと成都かな。
あ、多分そうです、わかんないです。
真ん中辺なんだ。
はい。
で、行くんだ。
行きます。
え、来月？
来月です、来月6日。あ、メカに行ってきます、
ね。それさ、なんか中国、わかんないけどさ、中国のさ、なんかお家の人ってそういうのってなんか厳しそうな感じするんだけど、大丈夫なのかな。
うん、どうにかなるんじゃないですかね。やべえみたいな。
え、すいません、なんかいつ頃から付き合ってたんですか？
3月かですね、付き合い始めたの。
3月？
はい。
あ、
3月かな、うん。
じゃあまだまだいい時期ですね。
ですね。
え、で3月から付き合って、彼女はいつ帰っちゃったんですか、中国に？
その僕が帰る4日前ぐらいに帰って。
あ、じゃあ割と3ヶ月ぐらいは一緒にいたんですね。
はい。
はあ。
で、また彼女もトロント戻ってくるので。
あ、だから匠さんもトロントに戻りたいの？
いや、それまあ一つの理由ですね。
で、あれなの、え、お家の方にももう言ってあるんですか、中国人？
言ってます、言ってます。
え、びっくりしてた？
親とそういう話するの大好きなんで。
え、嘘。え、恋愛の話とか。
はい。
で、そんでなんで、家の人びっくりしてた？
びっくりしたのと同時に、てか帰ってきて時に親、母親完全に僕は別れてると思ってたらしくて、
その中国人の方と。
はい、
うん。
でも母親に、あの、アホだねって言われて
終わりました。アホだねって。 なんどういう意味なんだろうね、アホだねって。あ、遠くなっちゃう、
無理だよ。
え、ね、でもちょっとさ、その距離が遠いよね。
そうなんですよね。
でも何、毎日こう連絡とかは一応あのテキストでやってる。
はい、テキストでやってます。テキスト、まあ、たまに電話したりとか。
たまに電話したりとか。
はい。
同じ年齢なんですか？
一個上ですね。
おお、あ、年上が似合いますよね。もうなんか年下に懲りたんでしょうね。
あ、ちょっと反省しましたね。なんでね。怒られちゃう。
あ、そうなんだ。あ、そういうこともあったということですね。じゃあなんかその匠さんのそのトロント生活っていうのはもう大満足をもうはるかに超えてるってことですね。
そういうことですね。
なるほどね。なんかちょっといろいろ伺って羨ましいなと思いましたけれども、ですね、おしまいの質問になるんですけれども、これからの匠さんの目標とか、
はいはい、
なんかビジョンとかっていうのは何かあるんですか？
なんでしょうね、英語を通じて英語を喋れるようになって、
うん、
言語について考えることが増えたので、
はあ、
ちょっと言語についてちょっと考えていきたいなっていうのと、うん、あともう一言語喋れるようになりたいなっていうのが、
中国語でしょうね。
ですね。
あのねえねえ、プログラミングのさ勉強を大学でしてるわけじゃん。
はい、やってます。
ね、で待って、それを極めるんでしょ結局は。
そうですね。
それともなんかもうなんかそっちはもうなんかいいやみたいな感じはあるの？
いや、まあ、映像に関しては、うん、あの僕完全に好きなので、いまだに。
あ、そこそこそこ、う
ん、はい、まあ、毎日なんかやってる感じですかね。
でなんでカナダでそのいろんな映像作品を作って、
はい、
今日本にいるわけですけど、なんか行く前と行って帰ってきてからだとなんか変わりました？技術が上がったとか発想が変わったとか。
あの発想能力が圧倒的につきましたね。やっぱいろんなもの経験したからなのかわからないですけど、
うんうん
うん、何か作りたいなっていうものが増えましたね。あと技術も上がって、自分が作りたいなって頭の中で考えたものがそのまんま映像で作れるようになったので、そのまんまもうなんて言うんでしょう、そのまんま出るようになったので、
だからもうオープンマインドで思ってることを全部表現しちまえみたいな感じになってるってこと
ですね。
で、あのさ、インスタグラムに出てるあの考えるみたいな映像もその一つなんですか？
ですね、はい。
すごい
ね。完全にガッて作ってます
ね。ねね、将来はさどんな仕事に就きたいとかあるの？
まだ具体的には決まってないんですけど、
うん、
映像系で働きたいなっていうのがあって、うん、一個あるのはライブのパフォーマンスとかをしたいなっていうのが最近の目標であって、
ほうほうほう、
いわゆるそのライブのバックグラウンドで流れてる映像、
うん、
かっこいい、
あの後ろとかに出てるやつね。
はい、
あのパフュームみたいなのじゃないやつでしょ。
あ、でもそっち系もちょっと興味あるっちゃあるんですけど、またそれは別なので、
ほうほうほうほうほうほう、ライブのやつってあの音に合わせて後ろにこう、はい、いろんなこうなんかこう綺麗な映像が出てるやつ
みたいな。はいはいはい、そんな感じですね。
でもさ、カナダのさ滞在中ってさ別に映像技術のことは学んでないんでしょ？
学んでないです。だからもう完全に独学でずっとやってました。
で語学を磨きつつ、はい、独学でやってやったものを見せてすごいじゃんって言われてこう上がってくみたいな、
はい、まさに。
ね、だからさあのさ大学を通じてさ行ったわけだからさ、はい、この9ヶ月っていうのは単位認定してもらえるの？
ですね。
あ、え、じゃあ別に大学は4年間で出られる感じ？
あ、でも単位そんなに、
うん、
どうなるかなっていうところでありますね。
あ、そうなんだ。
はい。
でもなんかさカナダでさ過ごした後さ9月から大学始まるとなんかちょっと退屈な感じになっちゃうのかな。
本当にその通りです。僕本当マジで一瞬やめようかな。
ダメダメダメダメダメダメ。え、今2年生ですよね？
僕は3年生です。
あ、もう3年だからもうあと1年ちょっと、はい、1年か2年頑張った方がいいですよね。
そうなんですね。それを思って、いやいや予想良くないなと。
でもなんか大物になりそうな感じしますよね。思いません？自分で。
本当ですか？
自分で思いません？
英語とかに関しては僕本当マジ天才だなと本当思って、
ね、だからさ、ね、語学力って高い人なんだろうね。語学吸収力っていうか。
いや僕 思います。怒られる。
いやいや、すごいと思いますよ、本当に。わかりました。ということで、今日は1時間ぐらいいろいろお話を伺いましたけれども、はい、また今後どういう風になっていくのかっていうのをすごい楽しみにしてますので、はい、ぜひまたこの番組にも出ていただきたいと思います。
もちろんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それ
では、カナダから帰ってまいりました匠さんが今日のゲストでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも